と13の38と39。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのは、この方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては、解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆、この方によって解放されるのです。今日は、パウロがピシデアのアンテオケというところで語ったメッセージを取り上げます。使徒の働きの13章の16節から41節まで書かれています。ここは3つに分けることができまして、16節から26節が最初のセクション。次のセクションが27節から37節。で最後が38節から41節。で最初のセクション16から26節。ここでパウロは、福音はもうすでに旧約で予言されていた、約束されていたということを語っています。パウロはそのメッセージを出エジプトから始めています。出エジプトはイスラエル民族に起こった出来事です。が、それは全人類がイエス・キリストによって救われるということの予告であり、雛形です。イスラエルがエジプトで奴隷であったように、すべての人は罪の奴隷です。イスラエルの人々の代わりに杉越の子羊がほふられましたように、イエス様が神の子羊となって十字架で血を流してくださった。それで私たち罪の奴隷である者もそこから解放されるというわけですね。罪や悪習慣に慕っている人は、やめようと思えばいつでもやめられるんだ。そう言います。言いますが、実際は自分で犯している罪、それを自分でやめることができないのです。罪、それは人を奴隷にいたします。けれども私たちが自分の罪を認め、そこからの救いを願い求めるなら、救い主イエス様は私たちを罪の奴隷から解放してくださるのです。で、パウロの話は出エジプトの後、ずっといろいろなことを語って、ダビデにまで話が及びます。23節。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。そう言っていますね。これはイエス様をダビデの子として紹介している言葉です。聖書には同じ名前の人ってあちこちに出てきますよね。ところが聖書をずっと読んでいって皆さん、ダビデっていう名前はあのイスラエルの2代目の王様ダビデの他に見つけることできましたか？私見つけることができなかった。たった一つの名前。ダビデという名前には愛されたものという意味があるんです。ダビデは神様に愛され、神様を愛した特別な王様でした。で、ダビデ以降もたくさんの王様が建てられましたけれども、その誰もがダビデのようであったか、あるいはダビデのようではなかったか、そんな風にして評価されています。イエス様もまた、神の独り子としてイエス様は全くユニークな方、特別なお方でした。バプテスマの時、天から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。そういう声がありましたように、イエス様は永遠の先から父なる神様によって愛されていた神の独り子であったのです。で、ダビデは王様としての油注ぎを受けた後も、先の王であるサウルからしつこく命を狙われていました。そして年取ってからですが、肉親や自分の臣下に裏切られまして、一旦は王位を追われています。ダビデが受けた苦難は、 イエス様がお受けになった苦難のその予言になっているわけです。さあ、それからパウロはダビデからバプテスマのヨハネに至ります。そしてこのバプテスマのヨハネが証ししたのは、このイエス様だったんだ。イエス様は旧約が予言しておられた救い主だったのだ。そう語っています。で、多くの人は、旧約はユダヤの人の物語で、ユダヤ人でない私たちにはあまり関係がないんだっていう人がいますけれど、決してそうではありません。聖書は旧約と新約の両方で成り立っています。旧約がなかったら私たちはこの新約をイエス様の御業を正しく理解することができないのです。逆に新約がなかったら旧約も正しく理解することができないのです。新約にも神様が世界を創造されたことが書かれていますけれども、創世記、詩編、その他旧約のところには、神様の創造の御業というものが本当に見事に描かれていますね。神様の創造の御業というものは信仰のスタートであり、とても大切なものだと思います。旧約があるおかげで、私たちは、例えば国際ステーションに宇宙船が打ち上げられたとか、それから火星から何かのデータが送られてきた。そういうニュースを聞くために、そうだ、この大きな宇宙を神様は作られて支配しておられるんだ。そうやって神様の栄光を思うことができますね。また春になっていろんな草花が芽を吹く、あるいは花が咲く、あるいは小鳥のさえずりを聞くようになる。その時にも神様の慈しみを思うことができます。イエス様は神の国を述べ伝えられました。けれども、私たちが旧約を知らなかったら、イエス様は一体神の国をどういうものとして語っておられるのか、おそらく理解できないでしょう。実は旧約には、神の国が目に見える形で明かしされているのです。神様がイスラエルをご自分の民として選んでくださった。約束の地を与えて外敵から守って、その地を祝福して豊かな祝福を与えてくださった。のイスラエルの真ん中に神殿を与えて、人々はそれを神殿を中心にして祝栄し、そして人々が神殿を先頭にして荒野を旅しましたね。そうした事柄は神の国の実は雛形なんです。もちろん神の国は地上的なものではありませんけれども、旧約聖書というものは目に見えない神様の存在、ご性質、天にある霊的なもの、それを地上の具体的なもので私たちに示してくれています。ですから、旧約を学ぶことによって、霊的なもの、目に見える形で私たちは考えて、想像して、理解することができるようになるわけですね。26節でパウロは次のセクションに入る前に、こう、旧約のことをまとめました。兄弟の方々。アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。アブラハムの子孫というのはもちろんユダヤの人々ですね。皆さんの中で神を恐れかしこむ方々と言われていますが、ユダヤ人ではないけれども、神様を信じて、ユダヤの人たちと一緒に街道で礼拝をしている、聖書を学んでいる人たちのことを意味します。外国の人たち、異邦人、私たちと同じです。パウロは、ただユダヤ人のためではなく、アブラハムの子孫だけではなく、ユダヤ人ではない私たちのためにも、この救いの言葉は私たちに送られているんだと言いました。この救いの言葉というのは、旧約時代に、証しされていた福音のことです。 これは私たちのものでもあるのです。救いの言葉はユダヤ人だけではなく、神様を求める人、信じる人、敬う人、全世界のあらゆる人のためのものだと言っているのです。ですから旧約聖書も私たちの聖書なのです。私たち異邦人もイスラエルの人々と同じように、神様によってずっと以前から愛されてきました。救いに預かるようにと招かれていたのです。イエス様はユダヤ人として生まれました。十字架と復活の出来事はエルサレムで起こりました。けれどもイエス・キリストによる救いはイスラエルのためだけではない、全人類のためであったのです。エレミア 31-3 に、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた、という神様のこの切実な愛がの言葉がありますね。神様が私たちを愛してイエス・キリストによる救いをくださったのは、神様が決して思いつきや気まぐれでなさったことではないのです。永遠の愛で私たちを愛してくださった、その愛が時至ってイエス・キリストによる救いをこの地上にもたらしてくださった。神様の忍耐深い愛が全人類の救いを成就したのです。旧約はその神様の愛のストーリーなのです。さあ、2番目のセクションですが、27節から37節。ここにはイエス様の十字架と復活が語られています。29節の言葉ですが、こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて、後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めましたと書いてありますね。イエスについて書いてあることを全部成し終えた。これ誰がしたんですか？イエス様の反対者たちでしょ。彼らはイエス様を亡き者にするために策略を巡らしました。そしてそれを一つ一つ実行に移しました。で、彼らは自分たちのしたことがうまくいったのを喜んだのです。彼らは自分たちの企みが成就したのを喜んだかもしれませんが、実は彼らの企みが成就するたびに救いの計画も成就していたのです。イエス様が十字架で息を引き取られたとき、悪が善に勝ったかのように見えました。しかし実際は神様の義が罪に勝ったのです。神様の愛が悪に勝ったのです。イエス様はご自身の死によって人類を罪と死から贖い出してくださったのです。彼らはイエス様を墓に封じ込めました。しかし誰もイエス様を死者の中に閉じ込めていくことはできません。イエス様は復活なさって私たちに永遠の命を与える救い主であることを全ての人に宣言なさったのです。皆さん、これが福音です。福音の中心はイエス様の十字架と復活です。十字架と復活が人を救います。そしてこの十字架と復活を私のためであったと信じ受け入れる人が救われるのです。ローマの10-9-10。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書ははっきりとそう書いています。パウロのメッセージの第3番目のセクション。これは38節から41節です。ここでパウロは、イエス・キリストによって私たちに罪の許しが与えられると語っています。この罪の許しは しかもイエス・キリストを信じる信仰によって受けるのであって立法によるのではない、そのことを強調しています。パウロがここで福音と立法を比較していますのはユダヤ人の街道で語っているということがヒントになるでしょう。ユダヤの人々は立法を本当に尊重していました。立法と預言書が朗読され、それが解説され、これが街道での最も中心的な儀式でありました。彼らはその立法を聞いて守ったら救われるんだと、そう考えておりました。立法という言葉なんですけども、これは神様が人間に正しく生きるためにお与えくださったものです。一般の法律は社会を営む上で必要なこの人と人との関わりを定めています。しかし神様がくださった法律という漢字を逆にしてこう区別するために立法と訳したわけですが、この立法には単に人と人との関係だけではない、神と人との関係が定められている。で、立法の中の立法といいますと十戒です。この十戒はしばしば何々してはならないというルールだというふうに皆さん考えられます。確かに十戒の後半にはしてはならない、してはならない、してはならないという言葉が続いて、それが印象に残るのでしょう。十戒は出エジプト記の20-2なんですが、この十戒の最初の言葉が大事なの。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。神様はご自分を私と呼び、そしてイスラエルをあなたと呼びました。神様とイスラエル、もっと大きく言えば神様と人間とが私とあなたという関係に入れられたのです。つまり人格の関係で神様と私たち人間とが結びつけられたのです。この十戒をはじめとして様々な立法というものは神様と人間とが人格の関係で結び合わされる。もっと言えば愛の関係で結ばれるために神様が定めてくださったものです。神様はイスラエルに私はあなたのエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主であると言われました。これはキリストを信じる私たちにもそのまま当てはまります。神様はイスラエルだけでなく、キリストを信じる私たちをも罪の奴隷から解放してくださったからです。神様はキリストを信じる者の神となり、キリストを信じる者はその神の民となっています。私はあなたの神、あなたは私の民。神様は私たちにそうおっしゃるのです。しかしユダヤの人々は立法からいろんな規則を作り出したんですが、そして全体を立法のシステムにしました。このシステムの中に入り込んで、その中でそれを守っていれば永遠の命が得られるんだ、神の国に入ることができるんだ、そう教えていたわけですね。でも私たちは本当に立法を落ちとなく守ることができますか？立法が神様との交わりに基づいている以上、表面的、規則的に守ってそれで良しとされないことは誰もがわかると思います。心から神様を恐れ、神様の前にへり下って罪を悔い改め、神様の恵みを忘れないでそれに感謝する、これは表面のことじゃないです。内面に関わることです。律法はそれを要求しています。神様の律法は清いものです。正しいものです。純粋なものです。深いものです。私たちは律法を聞いて、ああ素晴らしいな、その素晴らしさを褒め、また喜ぶんですけれども、 自分がそれを実行できているかと言いますと、必ずしもそうではないということに気がつくのです。ただ律法をうやうやしく街道で聞くだけでは、律法を守れなかった罪は解決されない。それは街道に集っていた、そしてパウロの話を聞いていたユダヤの人たちも外国の人たちも同じだと思います。律法は私たちの罪を指し示すこと、指摘することがあったとしても、罪を許すことはできないんだということを彼らは感じていました。真剣に内面の救いを求める人たちは、自分の罪を責める律法ではなく、あなたの罪は許されたという福音を求めていたのです。福音の言葉、それは罪の許しの言葉です。パウロは38節39節でこう言いましたね。このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。モーセの律法を通しては、義と認められることができなかったすべてのことについて、この方によって信じる者は皆義と認められるのです。十字架と復活によって勝ち取られた罪の許し、そしてその罪の許しを受け取る信仰、それがはっきりとここに語られています。信じる者は皆この方によって解放される。なんと素晴らしい言葉でしょう。で、実はこの解放されると訳されている言葉なんですが、皆さんの持っている聖書では義とされると訳し変えられているかもしれません。義とされると訳した方が本当は正しいんです。正しいというか、他のところでこの言葉はみんな義とされると訳されているからなんです。もうここでは解放されると訳しているのはいいなと思いますね。つまり私の罪が許される、神様の目に正しいものと認められ、そして神様に受け入れられる、あなたの罪を許されたっていう宣言は私たちにとって最大の解放ではないでしょうか。罪を犯して牢獄に入れられます。でも恩赦を受けました、あなたは許されました。まだ監獄にいる必要があるでしょうか？いいえ、もう監獄にいる必要はありません。鉄格子を出て、高い塀の外を出て、自由になるのです。罪の許しは私たちに自由をもたらします。私たちを束縛してきた罪から、私たちは解放される。イエス様によ福音を聞いて信じるという信仰によってです。もちろん罪から解放されると言いましても、私たちが勝手気ままなことをしていいということではありません。私はあなたの神、あなたは私の民。神様はそう言ってくださったのですから、今度は私たちの方から、あなたは私の神、私はあなたの民です。そう申し上げて神様のところに近づいていくのです。許された恵みに感謝して、自由な心で神様に従っていくのです。福音のメッセージ、それが私たちに与えるこの許しの恵みを今イエス・キリストの手から受け取ろうではありませんか。お祈りを捧げましょう。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ち得ましょうか。しかし、あなたが許してくださるからこそ、私たちは自分の罪を知りながらも、主よ、それを悔い改めて、あなたのもとに近づくことができます。キリストの救いのゆえに、私たちに罪の許しの言葉を与え、私たちの心に平安と解放を与えてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。